おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半、
はい、やってまいりました。
やっていきます、
やって
ね、後半もね、はい、はいはい、いうことなんですけど、ね、
はい、
あれ決まりましたね。
何でございますか。
ガンダム実写化。
ネットフリックスというやつですか。
ネットフリックスね、
うん、
決まりましたね。まあガンダムって言うていいのか、 G セーバーって言うていいのか、 G セーバーなんでしょ、どうせ
G セーバーなあ。
でもまあこれサンライズが発表してるから。
あ、そうですね。
かなりどうすんのやろね。ネットフリックスやからシリーズもにすると思うけど。
ああ、そうですよね、確かに。
ということは、まあ、かなりファーストに近い形のガンダムを作るんじゃないかなと。
でも結局その何やろ、アニメにあったやつをまたそれを実際に写し替えてももうしゃあないんちゃうかなっていう気もするんですけどね。
全員外人でやろ。
そう、憧れてたりなんかしてね。もうそれはええんちゃ
う。アムローってみんなで言うてやろ。
うん。
だからその全福三太郎さんが一応書き込み、はい、ネットフリックスガンダム実写化と、
はい、
まあね、これ大体ちょっと水曜日ぐらいに日本中に新刊戦慄が走ったっていう、また実写やんのかっていうね。
またね、
どのガンダムか分かりませんが、おじさんとしてはファーストのテレビ版のランバラル特攻からマチルダ、竜が亡くなる黒い三連星あたりで本作を作ってくれると嬉しいですが、それみんな思ってますね。それまあまあ盛り上がるとこですやんか。
まあまあ渋いですからやるしね。
そうや、どうせあれやって、アムロが、うん、第一はガンダム第一に立つやろ。
うん、そうね。
アムローってみんなで言うてなんかちょっとパニック系の感じにしてやな。
うん、
うん、やって
やるんかな、あのまま
そ
の
ガンダムはフル CG ね。
うん、
うん、それやろう。あの世界観は出せんと思うけどな。
だからもう全く同じ世界で違う、全く違う話してくれた方がええけどな、もう。
そうそうそうそう、だから変なシャア出てきた方がええよな。う
ん、いや、変なシャア出なくていいから。
おかしなシャア。
おかしなシャア出なくていいから。憧れてさ、出なくていいから。
でもだってシャアやったって、うん、あんな実写でやったら人狼嫌やで。
そうです、あんな格好してね。
あ、だからもう全然形変えてしまわんと、
うん、
あかんやん。
やっぱしね、アニメだから許されるっていうことありますからね。
そうやね、
うん、
しかも何十年も前のアニメやから許されるっていう部分も多いね。
そう、
大いにあんね、
うん、
で今やったらもうあのオリジナルやったって、今やったらあのオリジンになってしまうわけや、
う
ん、
そうですよ。
シャアがどうやってシャアになったかみたいな話されてまうわけやんか、
うん、
っていうことはやで、
はいはい、
あんまり期待できないわけですネットフリックス。
だから全然違うキャラクターと全然違う場所でやってくれたらええと思うんですからね、
うん、あれにちょっと引っ張られすぎちゃいますか。なんかほら、スピルバーグが作ったなんかゲームのやつありますやん。
レディープレイヤー1ね。
レディープレイヤー1、あれでガンダム出てきましたやん。
出てきましたね。
あれでいけるって思ったんちゃいますか。
そうかね。
あんなおもちゃ的な世界やったら、あれちゃうんです、ガンダムビルドダイバーズみたいな、そんなんやるんちゃ
う。あ、それで思い出した、それで思い出したんだ。
なよ、
ビルドダイバーズアニメーションでしょ、あれ今でやってた
アニメ、アニメ、う
ん、実写版で今ね始まってるんですよ。
どこでやってんのそれ。
ね、あれ何で見たっけな、 YouTube で見たんか。
あ、YouTube でやってんの、ビルドダイバーズ
か、アマプレイとかどっちかちょっと忘れちゃったんやけど。
あ、ほんま？
今でにわか3話ぐらいまで行ってるはずなんですよ、これが上がってる時点で。
え、それ日本人な
の？日本人、バレバレ日本人、高校生か。
あ、ほんま？え、誰、どこの役者さんがやってるの？それ
知らん子ばっかりなんやけど。
あ、全然知らんわ。
高校生がなんかガンプラ作って、それでなんかピョーンと機械に刺したら、実際の、画面というか外の風景にそれが、うん、合成で投影されて、
ああ、はいはいはい、
でそれでガシガシでかいのが戦い合うっていうのをやるんですよ。
それガンダムビルドダイバーズって話なの？
そう。
今度そのまま実写か？
実写か。
すごいやんそれ。
でもちろんモビルスーツは当然フル CG なんやけど、 よ G セーバーなんかメイン、あの話にならんぐらい動いてますからね。いやこれでいけるやん。
まあまあ、あれから時代はかなり動いてるからな。
動いてますからね。
どんなシャア専用ガンダムとか出てくるの？
まあ話の展開によったら出るかもしれませんよね。
もうもう、もともとの話よう知らんから。
うん、まあ僕もアニメの方は全然見たことないんですけど。
で、プラモ教師郎やろ、要は。
まあ要はプラモ教師郎や思います
よ。そういうことやね。プラモ教師郎をやってるわけやろ、
う
ん。
そう、自分でオリジナルのなんや作って戦わせる
みたいな話だからね。あんまり話題になってんよな。
あんま知られてないみたいですね、だから。
なんかネットニュースかなんかでビルドダイバーズに出てるガンダムのプラモ、うんうん、実際にプラモで出るみたいなことが書かれてたわ。
ああ、そのことかもしれませんね、わざ
わざ。ほんで多分その実写のやつやろ
う
ね。
そうでしょうね、わざわざ言うてるってことかね。
そんなのがええんちゃいます？
いっそのことね。
どこやったって無理やで。
そう思う。
どこやる？ああ、バオア・クーをやる金ある？
まあ、まあ、なんとかなるんちゃいます？アメリカ資本さんだったら。
突然出てきて、なあ。突然出てきてみんなで殺し合いしたってな。
何の話はよくなるからね。
そう。突然その、な、何やったっけ、ザビ家殺しまくったってな。あかんやろ？
首吹っ飛ばしたのね。
そう、首吹っ飛ばしたってな。キシリア殺したってな。
そうですよ。何があったんいう話になりますからね。
でもやっぱそこまでの伏線いりますやん。だから、その伏線はちゃんと張った上でやらんとあかんから。
それと初めからせえことになりますからね、やっぱり。
流しやって、全50話で構成する？
劇場三部作でいいんじゃないんですか。
でもネットフリックスやからね。
いや、その劇場三部作をさらにこう分けていくと。
ああ、そうやろな、ネットフリックスかなり金持ってるらしいから。
儲かっとるんですね。
ああ、もうだいぶ作り込むと思うよ。
まあね、今さら中途半端なもの作っても困りますもんね、そりゃ。
そう、まあ、ゴジラ作ってる人が、今、ゴジラやってる人がやるんだろ
みたいですね、キングコング、キングコングと作った人だ。
あ、キングコングの人か。
あのスカルアイランドですね。
そう、だから次、キングコング対ゴジラやんか。うん、ね、そのあたりじゃないの。まあ、いいけど。
いいのは別に、まあ、やってくれたらいいんやけど。
どこまで、だからどこまでしてくれるかやな。上多分スカッとしたもん作ってくれるのか。今の時代だとだいぶ進んだことできると思う
ね
んな。
そうでしょうね、CG としてはね。
CG としてもうほぼ CG で全部できると思うね
ん
な。
だけどこうリアルにしたからどうなんやろっていう気は最近はようするんですよね。
そうやね、あれもあるやん、宇宙戦艦ヤマトの失敗とかもあるやん。
それほんま、
するんじゃなかったがあるやんか。
そう、あんなもん別リアルっぽく宇宙に浮かべても嘘やって思うだけですからね。
そうで案外もう一遍アニメでリメイクした方がいい出来やったって話やんか。
そっちの方がよっぽどね楽しかったっていうのはありますからね。まだ
そうだから、そう考えるとやっぱりね、ガンダム実写化はやっぱり所詮無理ですねと思うよ。
実写したから偉いというもんでもないっていう気がするんですよね。
そうやね。かなりその技術は進むんやろう、進んでるから。やけどどうかな、そのガンダムをよりリアルに見せる感じにしたって。あの人間ドラマも面白かったりとかするからな。
そこがないとね、言うたって。
そうやろ、それをみんな英語で言われるように言うたって、全然ちゃうやん。
ね、やっぱトミノゼリフがありますからね、そこはね。
そう、だからトミノゼリフはやっぱり、トミノゼリフでやってほしいやん。
そうですよ。
なんとかしちゃってさーなんて言われへんやん。
いや、バリバリ吹き替えにする可能性もあるよね。
なんとかしちゃってさーって言うの。
なんで向こうの人が日本語使わないの。
またあれ、最後の最終回、キラキラ飛ぶの、2人で。
そう。
キラキラ飛んでシャアがなんやねん、おもんないなって言い出すの。その描写をどうすんのよそれ。
CG だからといってなっていうね。
ララ本当のインド人出てきたら俺怒る。
めっちゃ美人やったらよろしいやん。
めっちゃ美人やったらいいけど、絶対美人出てけへんで、そんなに。
わからへんで。
濃いあのインド料理屋にいてるようなお姉さん。
ネットフォックリス金あるから。
インド料理屋のウェイトレスさんみたいな出てきたら、ちょっとちゃうやん。
ね、最近インド料理屋よう見かけますけどもね、それはね。
こっちで描いてた、な、描いてたもんとだいぶちゃいますやんか。うん、
それますけどね、そりゃ。
ああ、だから、そこはちょっと、どうすんのかなと思って。
うん、なんかね、実写版っていうのこう、結局答え合わせばっかししたんですよね、ああいうのって。
そうやね、そこはそれ確かにそう。本物と、もともとオリジナルと比べてしまうやん。
うんうん、そうなんですよ。
ああ、俺はちょっとちゃいますっていう話には絶対なるから、う
ん、でそれ映画、それは映画を楽しんでることになるんですかっていう気がするんですよね。
うん、日本でいうところのこれはちょっと違いますねっていう話しか絶対出てけへんような気がするんだよな、うん、そう
絶対さも知ったように言うのかっていう合戦になっちゃいますからね、これ。
そうそうそうそう、昔からそれの失敗ばっかりやっててから
やってきてますからね。
そうやわ、だからちょっと決まったとはいえね、
うん、どういうガンダム見せてくれるんですかねっていう感じ
です
、ね、
1年戦争って長いで、
うん、
全50話あるで、
うん、
ああ、そんな絶対思い入れないって。
もうこれさね、
うん、黒い三連戦なんてちょっと簡単にやられて終わりやって、
やっぱね、やっぱまあね、ちゃんとでかい、でかく見えるドームがぐおーっと動いてくるっていうのは、それは見たくないといえば、そういうのありますけどね、気になるっちゃ気になるけどね。
だから、なんていうかな、そうやな、アイアンマンぐらいの、
うんうんうんうん、
画面展開っていうかな、
うん、そうですね、
アイアンマンとかやったら顔がドーンとアップで、そこの横にいろんな情報みたいなのがビーって出てたら、
はいはい、
ええやんか。
そういう状況
で、でもガンダムはやっぱり全然違うやんか、コックピットっていうものが
あるから、ね、乗り込むっていうのが大事ですからね。
そうそうそうそう、コックピット の, あの昔 の,、うん、あのガンダムのレトロ感みたいな出されても、
そうですね、モニターが並んどるっていうやつですからね。
そうそうそうそう、あれ出されてもちょっとボタンプチプチプチプチ押したりとかするとか、う
ん、
そうそう
ポチッとなってばかりに押します
から。そうそうそう、あれやられても困るやんか。
さすがにないと思うけど。
今のせめてエヴァンゲリオンぐらいの、
うん、
最終のエヴァンゲリオンのコックピットってかなり進化したから、
うんうん、
あれぐらいのもんは見せてほしいけど、あれってアニメやからこそいい画面やったりとかするよね。
ありますよね、それはね。
あれ実写で多分そこに人間が入ると、
うん、
あれってなる
よ。なると思うんですよね。なんかごっこ遊びにしか見えんかったりするんですよね。
そうそう、違和感が半端じゃないみたいな。
うん、難しいよね。
なるでしょう。うん、昔のガンダムのほら、弁当箱みたいなやつ出してきて、はい、目の前にピコッと当てて、はい、バキューンって撃つやつ。
スターウォーズでやってるからね、それね。
そう、あれ、スターウォーズのパクリやからな。どうすんだよな。
あれはあれでね、テンポが出てかっこええっちゃかっこええんですけど、アニメではね。
でも最終ほらユニコーンぐらいまで行ってるから、
うんうん、
コックピット全然進化してるから。
ユニコーンはもね、全周囲モニターですからね、あれも。
そうやね、なんでそんな数年でそこまで行くねんっていうぐらい。ゼータとの絡みもあるから分かるけどっていう話やんか、
ね、ファーストとゼータじゃね、だいぶ覚醒の感がありますからね。
ファーストのコックピットから次の話からはすごく進化するからね。全方位で宇宙になるからね。
まあ、アレックスでね、ちょっと布石をわざわざ出してますけども。ま
あ、ああ、その進化の度合いってやつを。
わざとらしくね。
ああ、そう。そこ説明つけとかんとかんから。
そうそう。ちょっと過渡期的なみたいな。
ああ、なるほどな。そう、ちょうどファーストの時期が過渡期であったと。
うん、そうですね。始まりがあったんだよ、みたいなね。
そういうことにすればな。
うん、まあ、ええっちゃええけど。そういうこと
にしとくっていうね。あ、さよか。でもまあどうやろうな、あんまり期待できないよな。
怖さ半分ですね、正直ね、
うん、そんなんよりもう一回富野さんが新作でオリジナルのガンダムやりますって言ってくれた方が、うん、
まあね、確かにね、
うん、それの方がまだワクワクするけど、
うん、
うん、アメリカ人がガンダム作ったって、
うん、ガンダム動画わかるんかね、今話になってくるっていう。
そうそう、要はガンダムの世界っていう、なんか我々が個々に持ってるガンダムっていうやつが、
う
まく出して、お腹いっぱいにさせてくれるのかどうか。
そうですね。
ちょっとな、不安点ではあるよね。
まあね、レディープレイヤー1でね、まあ、ワクワクはさせてくれたから、ああいうワクワクをさせてくれるなら、まあ、よしですけどね、まだ。
まあ、あれも一瞬やからええねんて。
うん、それなんかな。
あれ、10分、20分やられたら困るで。
そうかもしらんね。
そうやん。だから宇宙でどうやって戦闘をやってくれるかやで。
うーん。
ああ、なんかその、なんかな。 日本語じゃないと表現できない部分とかってあるやんか。
まあ確かに。
だってあれやろ、英語に変えたら宇宙のことをどうせスカイって言うだろ。
スカイとは言わんのだ
よ。日本やったら、日本ガンダムやったら宇宙って書いて空って読むやん。
言うけどね、
うん、ああいうのがやっぱりちょっといいわけやんか、
うん、漢字がなるからね我々には。
ホワイトベース木馬って呼ぶか、
うん、言うんじゃね
なんちゅうのウッドホースって言うの
言うんじゃね
ウッドホースイッツアウッドホースって二人で言うてウッドホースって二人で笑うのうまいこと例えるなお前みたいなこと言うの
言うちゃう
ちょっちゃうと思うけどな。
スカート好きとかね、なんかやかんどうなんのね、うん、
まあな、ちょっとならなあ、もうすぐできるんやろから、
うん、言うたらいいね。
1年ぐらいいないぐらいでできて、ネットフリックスであれでプリペイドで見れるからね。
あ、そうなんですね。
あ、あの契約制でも見れるから、コンビニで券買ってきて見れるから、
はいはいはい、はい、
それでちょっと見ようかな、ほんならな。
そうですね、
できたらな。
まあね、まあ、そのうち YouTube で何やかんや流れるでしょうしね。
ああ、そうそうそうそうそう、まあ、続報とかまだね、先行のハサウェイも公開されてないぐらいだから。
そうですよ、
なんかすごく怖いっていう、ね、期待薄っていう、期待薄感がすごく、
うん、もうね、日本人はね、もうアニメや漫画の実写化には散々もうね、鳴らされてますんで、
ほんまやで、ほんで、なんか今、エヴァンゲリオン流行ってるか、流行りだしたから、
はい、
そんなガンダム作ってくれって声もあるらしくて、
マジかよ。
もう最悪なこと言うてんな、こいつらと思って。
パイロットがみんな揃って電車乗ってんのかいうことになるわ。
そう、電車乗ったりとか悩んだりとか。14歳のパイロットが出てきて乗ったりとか、なんかベースキリスト教とか。
わけわ
かんない。そういうガンダムって作れないんですかってこの前ニュース見たわ。
マジかよ。
しょうもないこと言うてんちゃうぞと思ったわ。
ほんまに素人さんも偉いこと考えるな。
ほんまやな、それしたからって今さらこんなにあまたあるガンダム作品がどうなるの。
ほんまね、
突然おかしな世界になってやな、
うん、
すごい宗教的なみんながな、
いやいや
話になりだしたやな。
まあ、思いつきの物事言わんといてほしいわ。
ほんまやで、そんなも言うてる場合ちゃうねんなこと、
ね、
できるわけないやん、そんな。
それでヒットしたらなお怖いわ。ほんまに、
もともと戦記物や言うてんのに。そんなん、あれは戦記、戦争系やからいいんであって。
そうですね。
そうやんな、そうやんな。そこをなんかまた、ちょっとしたそういう世界観加えてしまうと、
うん、
なんかちょっと変わったものになってまうねんな。
そうですよね。
ダメやねんな。ね、
どうしても少年が戦わざるを得ない状況になって、それの中で戦っていくっていう話ですよね。
そう、宗教観出してしまうと、
うん、
またせっかくの戦争がダメになってしまうんですよね。そうです
ね、核の戦争がね。
そうやね、せっかく、せっかくもうリアルな世界に近づけていってよかったのに。
うん、今あれなかったんですよね、
うん。そうそうそうそう、そんなことは実際なかったって話やから、未来の戦争ってこんなやつってみたいな話やからな。
ね、量産兵器でロボットが出てくるとかね、それは初めて。
そうそうそう、そこが良かったのに、変なことすんなよって話やんか。うん、だからなかなかどんなもんになるのかなと。
まあね、半々で見ときましょうというところですね。
そうやな、ちょっと、まあまあ、そうでっかぐらいの感じで、
うん、思いっきり期待はしませんっていうね、
そうやね、なんかやりだした言うたら、ああ、はいはいっていう感じぐらいで思っといた方がいいんちゃうかな、うん
ね、できたら教えてね、今でね。
まあまあ、だからネットフリックスやから、かなりお金かけるから、
うん、
映画とは遜色ないぐらいのもんにはすると思うんだよ。
なるほどね、見応えっていうのがね。
うん、あの絵のグレードっていうかな、
ほうほうほうほう、
そういうのはすごく高いものを出してくると思うんでね。
ベニヤヤン、ベニヤヤンけいうのは分からないっていう、
ね、あ、それはない、なんか、なんか安い CD、CG やってんなみたいなやつではないはず、
うん、プレステやんけこんなもんみたいなやつね、
ライダーレベルの CG ではないはず、
ない、
ドカーンって爆発したら発泡スチロール飛んでくる、それじゃないと思う。
カポックがゴロゴロ転がってます、
ね。お前ら重そうに扱ってるけど、それ発泡スチロールの転がり方してるでっていうやつ。
断面写真広くなかったかみたいなね。
そうそうそうそうそう。そういうのよりはもうだいぶいい感じになってると思いますよ。
せめてそこは抑えてもらうんだね。
ああ、だそれちょっと楽しみにしつつ。
そうっすね。
うん、待ちましょうかと。
はい。
いうことでございますね。
そうですね。
うん、まあいうことでございまして、 いろんなものが実写される今日この頃と。
まあね、もう実写もうええんちゃうのかなっていう気を本当します
わ。そうやで、うん、実写になったからというありがたさ、
うん、もうない
ないな、
うん、
ないっすわ。もうそのもうアニメでええやん、もう、うん、
それで予想があるわけですからね。
そうそうそう、もうあれでもうあの劇場3部作でもうええやん、ガンダムは、
うんうん、そういう気がする。
いい感じでやっとるよ。
ね、そんな中で、あのね、度肝を抜くようなもん見せてくれよっていうところですわ。
そうそう、あれがもうちょうどええ温度、見てる分には、うんうん。何回も何回もあれ見てな。何回も見させてもうて、あ、やっぱガンダムええなって言うてるのが一番ええで。
そうですな。
ああいう感じでございますかね。
うん、
いうことなので、
はい。
はい。まあ、そんな発表がありましたということで。
そうでしたね。
震えて待てっていうことですね。
震えながら待ちます。
ね、震えながら待ちましょうか。
はい。
いうことでございますので、はい。そんな情報、あれがありました、発表がありましたと。
そうですね。
はい。ということでございますので、皆さん楽しみに待ちましょう。
そうですね。今後待ちましょう。はい。
はい。いうことでございました。
これだけあれば。老後の楽しみには困らんわい。
そこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよガンプラジオ。押してまいる。
ガンプラジオ。ガンドランは。
え、嘘。
はい、ということでね。
はいはい、
今週もまあまあまあ半分ぐらい北はもう終わっていくわけなんですが。
はい。
イベントに至っては今やこういう状況にまたなってきましたので。
どうもこうもね、
日本国民全員コロナになってきましたんで。ね。人町に一人コロナの時代になってきましたんで、一コロナの時代になってきましたんで、ございません。何の声もかかりません。
そうですね。無理ですね。
はい。いうことなのでございませんので、皆さんそこら辺はお会いできることもないですね、ということで。
もうちょっとお待ちください、ちょ
っと。もうちょっとまた落ち着いてきたらね、なんとなくね、やりたいと思いますので、
はい。
はい。よろしくお願いします、ということで。はい、いうことなんですが、まあまあまあ終わるということで、
はい、
で先週いろいろお話がなんか実はあったらしいけども、
はい、
できずに一日またエヴァンゲリオンの話して終わりましたけど、
はい、
今週はちょっと紹介して終わりましょう。
わ、はい、かります。
なんか、
はい、そうですね。まずちょっと自分のことでちょっとまず一つだけちょろっとだけ報告させてもらいます。
言うてや言うて言うといて。
はい、白内障の手術は無事終わりましたんで、
ご心配なので。目見えるようになったんかいな。
バチコイ見えますね。
よかったよ。もうメガネもいらんぐらい。
メガネはいります。
メガネくんではあるんや。
メガネくんではあります。
あ、でもそれ以外にもうすごく見えるようになったと。
ね、先週に右目の手術して、
ああ、一つずつやるんか。
先々週に左目の手術した。先週に右、先週に左をしたんです。
ということは、片方が眼帯した状態で、またそこっちが治ったら、また片方眼帯してみたいな、そんな感じ？
眼帯は手術したその日から、翌日にまた検査で見てもらうんやけど、その時に外れるんです。
もうほんと1日で外れるの、今。
そうです、そうです。
今って別に知らんけど、俺、その手術ようわからんけど、そんなもんでええねんね。
一晩つけたまんまいうところですね。
すごい簡単なんですね。
なんですか、手術台に乗せられるでしょ？
うん、
ほいで、ゴロゴロゴロと転がされて、先生の前に引き出されるでしょ。
お
う、手術して、
うん、
で終わって出てくるまで30分ぐらい。
でもほんま目の検査レベルやん。
あ、本当、もうチュッチュッと終わります。
ほんで、ちょっとなんか調子悪いね、目ちょっとなんかやっとこうか、目薬させとこうかぐらいの話やんか。
まあそうですね、
時間的にな。
うん、
そうなん、すごいね、今。
もうあっという間、もう日帰り手術って、そりゃそうですわって感じ。
で、痛くもなんともないの？
ないです。
ってこと、目の眼球に注射とかするんちゃうの？うん。せえの、それ。
手術前に待機時間があるんだけど、その間にね、ひっきりなしに目薬刺されるんですよ。
ああ、はいはいはい。
それ麻酔なんですね。
あ、目の？
はい。
おうおうお
う。で、それを散々刺されて、手術台に乗って、もういきなりメスがパッと入ってくるんやけど。
うん、メス入ってくるの？目に。
入るんです。それはそうしない。
怖っ！恐ろしい。
あの横から入るんですよ、横から。
横って見えるやん、横で。
見えない、見えない。
え、見えるって。見え
ない。あのね、上からね、シートみたいなのかぶせられて、目以外覆われちゃうんですよ。
ガバッと目、眼球だけはボロっと出てる状態。ように
目開かれてね、で、しょっちゅう、目薬刺されて、目開けっぱなしになるわけですよ、まぶたを。
すごい今世の中すごいことになってきてる。
それで、真横からメスが入ってくるんですよ、うん、もちろん僕は見えないけどね、メスを。
メスってどんだけちょびっとだけ切んの？
そうだから、もうミリ単位でしょ。あのレンズの大きさだから1センチかそこらちゃいます。
あ、ほんま、
はい、
すごっ。でそれメスでちょびっと切んのね。
で、おいで、入ってるレンズがありますやんか、あれを取り出すんですね。
レンズ取るの。うーわ、怖っ。
だからそれで放り出されたら俺の失明ですわ、そういうぐらい。
もうそのまま、それもやーめたって言ったら終わりだ
よ。そう。僕の失明です。
まあ、ちょっと調子悪いの、俺も帰るわよって先生言い出したら。
もうやーめたって言ったら終わり。
次目開いたらもう何も見えへんの？
うん、そうそう。いや、ずっと開けっぱなしだけどね。
うわ、怖っ。見えてる状態から、そしてパッて見えへんようになるの？
あのね、それが言いたかったの。明かりをバーンと当てられるんですね。
うん。
目に当然、手術するのに明かり当て
ない。ああ、はい。ああ、まあ明るくな。まあ、よく見えるようにな。
で、ライトが3つ光ってるのが見えるんやけど、それがずっと見えてるの。
あ、見えてんの、3つは。うん。
で、横から入れられてレンズを取られるわけですよ。
おお。
ほんなら、その像がもやもやして、明るい感じしかなくなるわけですよ。
ああ、だから、ピカーって3つ光ってるんじゃなくて、ぼんやりしたもの
になっちゃうと、水の底におるような感じっていうんですかね。
あ、それ、痛みも何もないの？
ないんですよ。若干刺激はありますけどね。今なんかしてるなっていう刺激はあるんですけどね。
あ、なんか取り出しよったなと。
うんうん。
うわー、すっごい話。
で、取ってから、その、代わりの交換レンズを中に入れるわけですよ。
あ、交換レンズってあんの？
そうです、そうです。
え、どういうこと？どういうこと？で、それ、腎臓のものが入ってくるの？
そういうことです、そういうこと。ホヤのレンズ。
腎臓レンズが入ってくるの？
ホヤのレンズが。
え、人間ってそんなことになってんの今。
なってるんですよ、今。
うわ、未来やな、もう。もう未来やな、それ。
もうちょっとで馬頭みたいなことになるかもしれない。
もうちょっとで馬頭やな。
そう、そう。
あ、目レンズになるな。
ずっと
グラサンみたいなやつになるな。
そう。
うわー、そこまで行ってんの今、すごいな。うん。
それで入れて、あとはもう、終わり。
蓋して終わり？
いや、蓋も何もしない。だって、縫いようがないじゃないですか。
縫いようないと思う。うん。
で、終わり。
縫うたら縫うたで糸見えてまうしな。
怖いしね。
うん。おう。
で、あとは、その眼帯つけられて、終わり。
ほんで、それ一晩寝かしたら終わりな。
一晩寝かして、次に、午前中に検診行って、それ外されて、術後の様子見られて、あ、大丈夫ですね、言って、終わり。
えらい見えやしと思うの、その時。
あのね、そう。あのね、右目がすごく曇ってて、左目はそんなに大したことないと思ってたんですよ。ほんで、初めに、ひどかったの右やって見比べたら、あ、左も思いっきり曇ってるわ、のがまずわかる。
すごいな。
と、あと白いものが俺白く見えてなかったのが分かった。
うん、なんで白い白内障やから全部真っ白になるんじゃん。
あのね、白っぽくね、霞んで見えるっていうんですかね。
なんか霞がかかったような感じなんですよ。
ほら、
見えてる感じが。
寝起きでね、目がしょぼしょぼしてるときになんか白くかさむじゃないですか、視界が。
なるかどうかよう分からんけど、ないと思うわ、
寝起きで目がしょぼしょぼして
る。まあ、なるんやろね、なるんやろね、あなたたちはね。
もやかかってるような感じっていうんですかね。
はいはいはいはい。それがずっと続いてんの？
続いてたんですね。
へー。
で、その白いもんが、ちょっとくすんで白かったんですよ。真っ白でなかったの。
よく見えない系のくすみやったわけね。
あと色味も、色味が違ってたの。
ああ、ちょっと白っぽいんや。
いや、白がね、真っ白じゃなかったの。純白じゃなかったの。
えー、どういうこと、何言ってんの。
うん、その手術終わった後の目だけで白いものを見ると真っ白に見えるんですね。
ああ、はいはい、
普通にね。で、その手術がまだ終わってない方の目で白いものを見るとちょっと黄色っぽいっていうか、くすんでるっていうかね、
そんなんなんねや。
なってたんですよ、今までが。
へえ、知らんかった、知らんかったってなってないけど、知らんけど、
気づかんか。僕もそれやって左右で見比べて、あ、こんなんやったんやって気がついたぐらい。
白は白やもんな、俺らは。
そう。で、他の人の目で見ることないから、わからんじゃないですか、そんなもん。
うん、わからん、わからん。うん。
それが俺は今まで白を白く見えて、真っ白に見えてなかったんやってのが分かったという。
へぇ、すごいね。
うん。
医学の進歩。
ねえ、本当に。
うん、ほんま医学やで。
で、そのレンズっていうのも、ご希望によって、遠く見たいのか近く見たいのかっていうその距離を選べるんですよ。
はいはい。ああ、そう。あ、そういうの。近眼とか、近視とか遠視とかを。
まあ選べるわけです。
変えれんのね。
そうです、そうです。
おうおうおうおう。
だから、今までの生活に合わせて、車運転することが多い人やったら、もう遠くを眼鏡なしで見たいって言ったら、それにできるし。
ええー。
僕やったらもう30センチぐらいを、焦点にしたんですよ。
ああ、だから今までと同じような状態にしたわけ。
そうですね。そうですね。
そういうことやな。今、慣れてきた見え方にしたわけやね。
そういうことです。
ああ、ああ、ああ。
で、メガネ、今、まだレンズ界にそのまま使ってるんだけど、それで十分、今使えてるんですよ、メガネが。
はいはいはいはいはい。
で、視力自体も落ち着くのが1月か2月ぐらいかかるっていうんですよ。
うんうんうん。
で、その時にまあ処方箋もう一回取ってから、またメガネのレンズは作り替える。
あ、もう一度同感作り直すわけ。
そうですね。
はあ、で要は変わったのはスカッとしてるわけ。
もうすごくクリア、今まで以上にすごくもやが取れたとかいう以上にもうスカッとクリアにピントが合ってみる。
まあまあ私らはずっとその状態なんで、
うん、
何にも変更ないんですけど、
ね、もうそれはええことや思うんですけど、うん、
そうやろうそうやろう、まあ、もう白いもんとして見えるからね。
それがもしやったら、あ、俺ちゃうかったって思うかもしれないよ。
そうそうそう、だから、うん、まあ、目の悪いやつとかで、コンタクトレンズを初めて入れたやつとかが見えすぎて怖いっていう人だ
よね、うん、いやほんまそういうレベルですわ、確かに、
うん、だから俺らはもう通常見えすぎな状態なんですよすっごい見えてんの、
うん、
それは皆さんで言うね、
うん、
メガネ君たちで言う俺はすごい見えてるやつやな、
はいはい、
うん、なんかかわいそうやなと思って、うん、
まあほんで、まあそのレンズは要するに人工のレンズなんで、それに動かんわけですよね。
ああなるほど、レンズが薄くなったり
厚くなったり、
ね、焦点を合わそうとしないわけね。
そうです、そうです。
ああ、
だからそれでどうなんやろうと思ったけど、全然問題ないです、近く見るもんも。
ああ、ほんま、うん、
プラも俺作れるかなっていうのがほんまあったんですよ、それで
買った時に。それだけが楽しみやからな、今。
そうなんですよ。
それがもうなかったらもう絶望しかないからな。
絶望しかなかったですからね。
ああ、
うん、ちゃんと希望はつながりましたからね、余裕
は。あ、ほんまかいな。
うん、
へえ、あ、そう、よかったね。
映画、バイク、プラモデルもクリアできたんで、もう大丈夫
です。でもその焦点を合わせられへんわけでしょ。
いや、これはね、なんか、十分分かる。要するに近眼の時点で、そのバチッと見えてる範囲ってやっぱし限られてるっていうことだったんやと思うんです
よ。ああ、なるほどな。うんうんうん。
で、メガネ外して近づけても20センチ、15センチぐらいまで近づけても十分ね、わかるんですよ。
あ、ほんなら、近眼ってもともとそういう症状やから、
うん、
人工のレンズ入れたとて、特に見え方は変われへんねん、
う
ん。
と思います。そういう感じ、そういうことなんだろうと思います。
そういうことなんやろな。
ね
で色が全部クリアになったから、
はい、
あ、すごい天然色みたいなのが見える
っていう
ことなんでしょうよ。
で、まあ、パチッとピントもね、全てにクリアにシャープに見えるから、
お
いいですし。
よかったじゃない
ですか。うん、だってほんまによかったです、これは。
ほんま、
うん
うん、悩んでる人おったら今すぐ受けてもらいたいです、
ね、いや、ほんまその通りです。どうかなっていう人は本当に、うん、全然もう本当に良かったですこれ。
ほんま世界が変わる。
変わります、変わります。
おお、ぜひね、みんなやってくださいよ、うん、
あとはまあ、
やってくださいってそういう人おったらね、
ね、 もしそういうふうにちょっとどうかなっていう人がいたらね、
ちょっとなんかぼんやり、なんか物がぼんやりやなっていう人おったらな、ちょっと眼科でも行ってみてな、
ね、左右でなんか見え方が違うわっていうような人とかね、
そうやな、そうやな、そういうのしてもってな、痛みも何もないらしいからな、
そうです、大丈夫です。
すごい体験、
うーん、
なかなかすごいねそれ
ね。えもう白内障なんてお年寄りの病気やとばっかり思ってましたからね、本当に。
ああ、だからね、白内障とか、なんかそういうの、緑内障とかそういうのがあってみたいな、大体年齢的にはそんなもんですわ。
始まる
白内障言ったら、大体我々の年齢で白内障がどうだらかだら言ってみんな言い出して、なんか背中とか治療行かなかんとか言うてんのよう聞きますわ。だからちょうど年齢的にもそんなもんやったんちゃう？
あったんですかね。
いや、でもそのすごい進化の度合いがすごい、治療の進化の度合いがすごいなと思った。
だからあれでね、手術台に何十分も何時間もおる人ってすごいな思いましたよ、あれ。
そやな、しかも全麻みたいなのかけられてな。
そうそう。
起きたらなんか腹の中からなんか出されてるみたいなな。あんなもかなんなって思うけど、
ね、後からなんか痛いのとか何や来るんやろうなとか思うとね、
ああこっからそんな俺らもそういう体験してからかのかなと思ってちょっと嫌やなと思ったりするけどな、なんかそういうのが出てくるんやろなって、まだ薬で収まってるうちはまだええわと思って。
そ
うですよ、
ほんまそう思いますね、
そやな、そやな、まあ良かったじゃないですか、
まあ、おかげさまで皆様にちょっとお騒がせしてどうも失礼しました。
そうやな、な何人かこう心配のやつな書き込みもあったからな、
ね、メッセージ、ね、いただきました、ありがとうございました。
もう十分ヨマちゃん復活しております。
はい、バッチリです。
はい、 OK ですっていうことですな。
そうですね。
で何ですか、あとは。
あとはあれですね、鬼滅の刃の映画を見てき
ました。ああ、そんな見に行ったのね。
見てきました、
ね、
まあまあ、まあ、今更何も言うこともないけどね、あれね。
いやいや、今更何やで。なんで見に行かなあかんかったのそれ。
まあ、アマゾンプライムでね、全部見に行ったし。
だから、ファーストシーズン二十何話を見たわけで
し
ょ、はい、
見ましたと。
はいはいはい。ほんで、それで、あ、ほんなら見たから、ついで映画も行こうかっていう話。そ
うですね、もう、鬼滅鬼滅言うてることないです。せっかくから映画も見てみようか、思って言いたいわけです。
いや、でもテレビ版見ておもろいと思ったから映画行ったやろ。
もちろん、もちろん。
あ、もうこれは続き見ないとと。
そうですね、見たいなと思って。
ああ、いいよ、よかったよ。
3回ぐらい泣きかけましたね。
あ、やっぱ泣くの？
泣くシーンがありますね、あれは。うん、
だってあれやろ、どうせって言うとは悪いけど、多分殺された家族がもう一度蘇って、うん、現像を見せられる。
まあまあまあまあ、まあ、そういう、ね。
それ絶対見せられるやろ。
一話には辛かった人が余計泣いちゃうっていうね。
その、鬼がそういう力を持ってて。
そうなんですよ、そうなんですよ。
かまど炭治郎くんはそこの世界へちょっと落とされてしまう。
そうそうそうそう。
あるね。あるあるやね。ちょっとね。
まあ、その辺までベタですわ。さすがに。やっぱジャンプのまんま
だもん。予告編でもそういうの出てたからね。
やったでしょ。なんか夢見せられるやつね。
ああ、なんか、弟みたいな二人がガッて泣きながら、ごめんよーって泣いてるシーン見たから。
そうそうそうそう。
あ、ここやな、泣かすシーンは、と思って。思った。そこでしたか、やっぱり。
そこもありますね。
あ、そこもあると。
はい。まあ、あとは、まあちょっとね、逆って言ったらちょっとね、むしろなさ、泣かそうとするようなところがあったんで、そこはちょっとこう、泣いた感があったんですからね。
ああ、持ってく感じね。
うん、シーンによって、シーンによってはそういうのがあって。うん、
あの、黄色、高い色の髪の毛の人はどうやった？
うん、もう、わー。
あの人がやたらええんやろ？
うん、非常にまあ、なんとも言えんキャラクターですね、あれもね。
いやいや、我こそはって言う人
よ。言わんともかく逃げるっていうね、嫌がるっていうタイプの人間なんで。
あ、そうだよ。
めっちゃ怖がりなんですよ。
あ、そうなん？なんか戦いに行く人じゃないの？
いや、三人
で。あ、違う違う、あの、ちゃうで、一緒におる連れじゃないで。
あ、三人組の、三人組じゃなくて？
三人組で、あの、イノシシとあいつじゃないで。
じゃなくて、うんうん。
あの人。いやいや、我こそはの人。
煉獄さんね。
あ、煉獄さんっていう。
煉獄さん。うん。めちゃ
煉獄さん。煉獄、煉獄末一郎さんみたいな、う
ん。それそれ、そんな感じの人。
うん。その人、その人は良かったんでしょ？
もうね、めちゃ強いですからね。
やたら強いんでしょ？
やたら強いですからね。
ああ。
柱
ですから。そういうキャラクターいいね。
なんですか、ジャイアントロボにしてもね、ファイブスターにしてもね、ああいうなんかこう、強いやつ、癖がある集団っていうのはやっぱ好きなんで、私。
ああ、なるほど。全員、だから、 かまど炭治郎君とかは今修行中の身やから、
ま、修行中のまだ新人の
俳優ですからね。やけど絶対無二のこう十人衆みたいな
おんだよ。そうやつそうやつそうやつ
鬼強がおんだよ。
そうやつそうやつ。
ああはいはいはいはいはい、はい、
主人公側にもその敵の鬼側にもいるんですよ、そういうだからがね。
ああはいはい、ああどっちにもおんだよ。
どっちにもおるんですわ。
その強い対強いなんや。
そうですですね。
ああはいはいはい、
やっぱそういうのはね、やっぱ定番として大好きなんで。
ああそういう強い者同士の戦い、
ね、癖と個性があるやつの戦いみたいな、ね、
あほんでそのかまど炭治郎君もまたそこの域ではないんやけど、
うん、
キラッと光るもん持ってるわけですね。
持ってるんですけどね、まだまだそこにはまだ
キラッと光りまくるわけですね。
けどまだまだそれにはもう手も手足も足も出せないという状態
で、まさかまさかその技を習得していたとは、とそういうやつ。
そこまではいかない、うん、そこまでは
これ10年ぐらいやらんと無理なやつやけど、こいつはもうすでにできてたみたいな話じゃないの。
その辺がテレビシリーズで結構まあ皆さん習得早いですねいうとこあるんで。
ああそうやな、やたらなものにするわな、
うん、なんだかんだでものにしちゃうっていうとこありますからね。
ああそう、へえ。
まあまあそうなんや。親御さんがね一緒に見て泣いてまうんやろなって思った。あれは
だから家族向けないの。
そうやね、
ファミリーやね、まあ、ファミリー、
ね、
うん、親はそれを見ながら子供を想像し、
うん、
子供はそんな親とか想像せえへんけど、なんかその話の世界に没頭し、
ね、アクションに中あのね、
そうそうそう、強い剣を使って強い感じに入り、
うんうん、
家族揃って楽しめると。
そうですね。
ああなるほどな。言うてたわ、あの先生が、
は
あ、あの先生が、はあ、エヴァンゲリオンが100億がもうすぐ間近、うん、見えてきたねみたいな話になって、
はい、
100億いくかどうかの世界らしいですね、
うんうん
うん、で100億いけばこれは異例ですと。
はいはい。
うん、なんでかというとこれはロボットアニメだから、
うんうんうんうん、
ロボットアニメで100億っていうのを出したことはないんです。
なるほどなるほど、
うん、で、鬼滅とか、
うん、
あともうそのほらなんかあの天気の子とか、
はいはいはいはい、
あ君の名はとか、はいはい、あんなんが100億いくのは当たり前なんですと。
ほう、
家族で楽しめるから。
なるほどね。
導入人数がもう全く違うんで。
まあね、
うん、だから我々はそのロボットアニメで100億いったということをなんとか誇りにしたいみたいなことは言ってたね。行けばねっていう感じだった。
なるほど。
行きそうな行かなさそうな感じだったけど、
まあ微妙なところですね。
今80行ったらレコードかって言ってたね。
ほうほうほうほう。
80行ったらレコードなんですみたいなこと言ってたから、80やったらゴジラも抜くんやって。
あ、なるほどね。
うん、そうすると僕の中でのこう記録になるんで、
うんうん、
まあ、なんとかそこは行ってほしいですねみたいなこと言うんですよ
ね、
うん、だからそれぐらいやっぱ家族で見れるタイプの作品だよ ね、
まあ、
ね、鬼滅の
なんかみんな巣ごもりして、鬼滅の刃なんか全話見て映画あるじゃあ行こうか言って家族で行っちゃういうとこあるでしょうね。けど
そうやな、テレビも全部アマプラで見て、うん、漫画も全部読んで、ああでまあ途中の映画、まあ、この部分が映像化されるんやねっていうふうに見て、うんうん、なあ、わあそう、まあ見たらハマるんやと思うけどな、そこまでいかんねんな、なかなか、
う
ん、
まあまあ見たら初めのうちはね確かにつらーって思うんやけど、やっぱし仲間が できてくるとわちゃわちゃしだすんで、まあ、その辺
でジャンプ系やな、やっぱりこうジャンプ系の感じな、
うん、
ああそうですか、
まあね、仲間でこんなに立ち向かうっていう話ですからね、
う
ん、
そうやね、そこまで行ければテレビも全部見れれば、うん、俺も行く勇気が出てくると思うんですけど、うん、行かれへんかった、もうなんか DVD の予約始まってもうてん。
ああもう始まってますね、確かに。
もうやりだしましたから、うん、もうそろそろですね、
うん、確かに。
あだからちょっと、うん、まあまあまた機会があればって、こっちはそんな感じですね、
うん、まちまちまね、アマプラで見たらいいんちゃうかなっていうとこですね。
あ、そうやな、うん、でも3話か4話で俺止まってるからね。
はいはいはい、はい、あの辺くらい
と、ね、そんなんやってる場合じゃない。ナディア見ながらね、俺ナディアまだ全然見てへんで、まだ宿題いっぱいあるんですよ、
ね、まあええことですね、宿題があってね。
そうやろ、
うん、楽しみ
が、ね、いろんなもん見なあかんから、 なあいう感じです、珍しいも見に来ましたね。
まあね、ちょっと勢いで見ちゃいましたね。
のだからまあまあ別にまあ見てる人たちはおすすめないね、これ別に。やっていったらええやんって感じぐらいの面白さだよね。
まあそうですね。あのまあ好みはありますよ。あの僕みたいにひねくれてるとこう、ああこうやって新エヴァンゲリオンの方がいいですねって思っちゃいますけども。
ああ。
それはもうだ
ってでも、
うん、ジャンプだもん。それ言うたらあかんわって思う。
まあジャンプの中でもまあ特にヒットしたっていうやつやから。
うん、
もうジャンプ色がすごく出てる作品やってるのは分かるやん、
うん、王道中の王道や思いますよこれは。
あそうそうそうそうそう、もういろんなもん出して2位で終わったみたいなやつやろ、
うん、
ドラゴンボールもあるしその中に
あるし、そう、
ああそんなも全部入ってるし、スラムダンク入ってるし、
うん、スラムダンク
あかんけど、あそうだ、そのいわゆるジャンプが入ってるわけやろ、
う
ん、
まあそうですね、
うん、そうなるとな、うん、だいたいぼんやり見えてくるしな輪郭な、ああなるほどねみたいなやつになってくからね。
まあまああの列車がねゴーッと走るんで、まあその辺は映画向きなんかもしれませんねっていう感じ
です
、ね。
ああなるほど、ね、列車の中で繰り広げられる話やねんな。
はいはい、そうですそうです。
ああそう、まあ行ってないから見に行ってないだけやからね俺もね。
うんうん。
ああテレビ版でそこまで追いついてれば見に行ってもいいかなぐらいの感じやった、
うん。まあそんな感じですね。うん。じゃあ見てもいいんじゃないかなっていう。
ああそう、あまあついでやし。
そうそうそうそうそう、
映像化されとるし、
まあそんなに騒がれてるんやったらじゃあ見ましょうという感じですよ。
ああペロッと見させてもらいましょうか。で、あんまりこう熱く語ってないもんな。
そういうことです。
まあまあ面白かったっすわみたいなぐらいの話やな。3回ぐらい泣きそうっすわみたいな話やもんな。
そうそうそうそうそう、
ああそれよかったねぐらいの話やもんな、うん、ああそっか、それ良かったね。
まあそれぞれの年代でねハマるもんが違って当然
です、ね。そうやで、そうやで、そうやで。だからで我々よりもっともっと下のコーラの話になるね。やっぱりそこは少年誌やから。
そうですよ、
うん。少年たちをターゲットにしてるってことやもんね。うん。ならな、なんとなくちょっと違うところじゃないかなみたいな、俺らは、うん、みたいなやつもな。
そうですね。まあオタクの心わしづかみするのがどっちやいたら、うん、そら言わずと知れたことでね。
そうですよ。オタクの人たちが、うん、うんって言うてないから、
うん、
うん、ちょっとあのもう違うやろな、俺らじゃないやろなこの世界はってなるもんね。
ですね。ひねくれてる我々のような人間にはちょっとねっていうところではある。
ちょっと合わないものなのかもしれないね。
いや楽しかったんですよ、面白かったんですよ。でもまあ、ね、
あそう、
いやそれ、いや面白かったんですよ。
だからそやな、だからその全部をちゃんと見といて、
うん、
いかんと思わないでしょ。
まあそうでしょうね。総選とは堪能しきれんのはあるでしょうね。
当然なんとか列車編僕が突然見に行ったらダメなんでしょ。
まあちょっとまあ見てるうちにはまあこういうことなんやろねっていうのは多分見てても分かるとは思うんですけどね。
ああそう、
それなりに
別に見てなくてもいいよ。
それなりにね。まあでもやっぱし
ただそれなりにな、
うん、まあせっかくね見れるんやったらまあ見てから行った、テレビシリーズ見てから行った方がいいでしょうねっていうところです。
世界観分かっといた方がええよってあれですよね、
うん、こいつらがどういうやからなんかっていうのを分かってから。
ああなるほど、ね、変なイノシシ出てきたってな。
そうそう、なんじゃこいつってなりますからね。
イノシシ君出てきたってよう分からんやん、
うん、何もこいつって思いますからね。
そうそう、果てってなるやんか、うん、ここまでに主人公とのつながりがよく分かってないから。そうです、そうです。誰だよこいつっていうやつやな。
ですか、ね、どういうキャラやねんって
そうそうそう、ある日突然現れてもな。なるほどね、わかりましたよ。
はい
はい、ならまあ見に行かないようにします。不用意に近づかないようにします、そういうことに。
まあアマゾンでね見てくださいってとこですね。
じゃあとりあえずあれを全部一気見できるぐらいの人間になれればな。
あの見出したら勢いつくんでね、あれ、ああいうのがね。
あそう、うん、4話ぐらいでちょっと一回失速してもうたからな俺な。
うん、うん、僕もあの辺でちょっと一息つきましたからね。
見るものが多すぎてもう無理なんですよ。飽和してるんです今僕の中で。もう大変なんです、
ね、ええー、ことですね。追いかけるものがたくさんあるっていうのはね。
そうでしょう、今更ながら追いかけるものがいっぱいありすぎて、
ええー、ことです。遅す
ぎリアルタイムで見とけやっちゃうあれじゃんな。、うん、
でもそれできちんと見るっていうのが大事なことですからね。
そうそうそうそう、もう一度ね、
うん、
いうのが大事ですから、
はい、
それちゃんとこうやっとかないと、
うん、
次の来たるべきブルーレイの発売までに全部全部オーラーしとかないと。
そうね、
ダメなんで、
はい、
小説もあるっつってもう嫌になってきたから。
小説？
小説あるんですよ、エヴァンゲリオンね。
マジですか？いつそんなもん出たんですか？
う
ん、
あの山下育斗って
、はいはい、
あのメカデザインの人います
よ。はいはい、います。
あの人が書いてる小説があるんですよ。
アニマってやつ。
アニマってやつ。
あれはね、全く別のエヴァンゲリオンですからね、あれはね。
うん、あれをだから、あれ庵野さんの提案らしいんですわ。もうなんかそういうガンダムみたいな世界観をエヴァで出せないですかねっていう話から始まってるらしいね、あれ。あ、だからもうサイドストーリーとかそういうのが塊やんか、ね、ガンダムって、うん、いろんな話をいっぱいくっつけていくやんか。
なるほどなるほど。
そういうなんかサイドストーリーみたいなの作れんかなって言って、しぶしぶ山下育斗さんが作ったけど、そんな無理っすやんみたいな感じでやったけど、案の定そういうあんまり盛り上がらずに終わったと。
確か電撃ホビーマガジンにちょっと連載してたんじゃなかったかな、あれ。
話が全然違うねんな、もう。
全然違う。毛色が全然違う。
毛色が全然違う話らしくて、まだその小説がありますみたいなこと書いたとか、もうこれは勘弁してくれって。それはもう無理でそこ行きませんってなったもん、うん、
なるよね。
なんでそれが3巻ぐらい小説出てたわ。
あ、3巻までやったんですか。
あ、ちゃんとその豪華版で出てんねんね。
あ、この後に及んで出てるわけですね。
今まだ角川から出してんねんね。
へ
え。あ、だから並んでたわ、ちゃんと。
あ、ほんまですか。
ああ、それであとはメカであの人は儲けるっていう感じになっちゃいますかね。
なるほど。
あ、なんでな、そんなんやな。
なるほどね。
だからもういっぱいやらなあかんことあるんで、ね、忙しいんですよこっちは。
ね、大変そうだ
な。この中にもそんなん鬼滅の刃の入れてる隙がないんですよ。本当悩んでます、困ってます。
わ、かりました。
もう忙しくてしょうがないです。ということでね、終わろうかと思ってますよ。
ね、
今週もな、もう映画行けてよかったねっていうこと
ですね。
うん、僕も映画1個見てたけど、まあ絵はまたにするわ。
僕も1本見てたんですが、また今度にしますわ。
あ、ほんまに、
はい、
僕見てたのはあの、なんとかの牙、
なんとかの牙、
邦画のなんとかの牙っていう、やつなんですけど、
はい、
騙し絵の牙か。
知らん、最近のやつ。
騙し絵の牙って邦画で今公開。
あ、ありましたね、ありましたね、はいはい。
面白かったですよ。
うん、
いいです。まあ、また詳しく話せるときは来ればって感じ。もう多分公開終わるんでね、そろそろね。まあそんな感じなんでね。いや、面白かったです。また、ぜひ、よかったらみんな見に行ってください。
私は、ジャンクヘッドという、フル人形アニメの CD、映画を
見ました。なかなか渋いですね、それ。
なかなか良かったですよ、
あ、ほんま。ジャンク、またそれも1巻か2巻ぐらいでしかやってないやつやろ。
これは、いや、まずとりあえず映画で1本。
いや、違う、映画館、
そ
ん
な業者やってないの。県に1つぐらいですね。
あ、県に1つぐらいですか。
はい、なんとか、拡大労働省してるらしいんで。
あ、現在、どんどん人気が高まっていって。
どんどんかどうか知らんけど、当初によってよりは、拡大してるらしいです。
ああ、そう。
はい。
ちょっとまあまあ、ええ感じなわけやね。
まあ、好きな人はとっても大好きになると思います。
ああ、はい、了解。もっと、
またね、次回ね。
そうですね。そんなことも話できればなと思います。
はい。
はい。いうことでございますか。
はい、そうですね。
ね、またね、まあ、いろいろありますけども。
はい。
皆さん、頑張って張り切って、
そうですね。
ね、やっていきましょうと。
もうちょっと頑張ったらゴールデンウィークですからね。
そうやな、もう休みまた長いの来るからな。
そうです。
あ、またそこでちょっとね、気持ちを軽くしていただいて、
うん、
また次へ向かってと、
ね、
いう感じで、
そ
うございますので、ね、皆様はまあ日々楽しくやっていきましょうと。
ね、ご機嫌よろしいお過ごしください。
うん、そういうことですな、いうことですかね。
はい。
はい、いうことで今週も終わっていこうと思います。
はい、
はい、じゃあお相手したのはシャドウ総帥と
よまよいでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。